はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組はミルクホールに、ゆかりのある人たちが集まって、ゆかりのことを話していく番組です。私は MC のちゃんまつスカイウォーカーです。
はい、どうも、長山森平という人です。
森平先生、よろしくお願いします。
はい、どうもどうも。
今日はどうしたんですか、ね、なんかまた帽子かぶっちゃったりなんですけど、
はい、あの髪の毛がペタンってなったんで帽子をかぶりました
。はい、っていう、今日なんかまた面白い話を持ってきてくれたっていうことだったんで、
はいはいはい、面白い話持ってきましたよ。
はい、
ひねり出して
教えてもらっていいですか。
今日はですね、
はい、
まあ一応僕もあの役者の端くれでございまして、
まあまあそうですよね。はい
はい、まああの演技派ですよね。
演技派と言われてますもんね、よくね。
演技派という名を欲しいままにしてるんですけれども、はい、あの実を言うとですね、僕があの一時すごいハマってた役者さんがおりまして、その人の話をしようかなと。
はいはいはいはい、
憧れてたんですよ。
はい、
誰かと言いますとですね、ジョニーデップ
今
はい、
今ジョニーデ、
今日ジョニーデを語る人ってなかなかいないと思います。
逆にいないです、もう有名すぎて。
はい、有名すぎてますし、あと最近ちょっと醜聞が目立つのでちょっと今人生のピンチに立ってる
し
方ですよね。
まあそうです、確かに一時の人気に比べればね、あの海賊の人気に比べればちょっと、ね、
はいはいはい、
っていう、
まあちょっとその後なかなか映画もうまくいかなかったりしてね。
なかったりしてみたいな。
まあ一時の勢いはちょっとなくなりましたけれども。
けど、
はい、
今、
はい、で、ただ、
リスペクトしてたってことですよ
ね。はい。ただ、ちょっとここ気づいてほしいんですけど、
はい、
リスペクトしていた。
はい。
ちょっと過去形になってるんです
ね。はいはいはい。
最近ちょっと僕も飽きてる感じがある。
飽きてる。
はい。はい、ただちょっとね、一時すごくハマってたので、ちょっとあえてここで、ジョニー・デップを振り返ってみようじゃないかと思いました。
はい、
この、なんていうか、このね、家にいて大したやることもない、このタイミングで、
はい。
はい。で、実を言うとですね、
はい、
僕が割と愛用しているこの別光のメガネも実はちょっとジョニー・デップが好きだからしてるっていうのがあったんですよ。どうですか？
ああ、気がつかなかった、すいません。
気がつかなかったですか？
気がつけてなかった。
そこはね、気がつかないとダメですよね。
気が利かずに申し訳ないです。まさかそれジョニーで意識してたと思わなかった。
はい。この別光はジョニーデップみたいだなと思って買ったメガネです。
ああ、でもそうやって見るとなんかジョニーデップに見えてきた。
でしょ？
はい。
和製ジョニーデップっていう名を
知りままに。ジョニーデップ出てき
た。はい。してますから。で、まあこのジョニーデップさんをちょっとね、振り返ってみようと思うんですけれども。
はい。
そもそもこの方はほら、ミュージシャン志望だった人なんですよね。
ああ、なるほど。
はい。で、なんか、うだつの上がらない、
バンドかなんかやってたんですよ、
確かバンドとかをやって、一応、ミュージシャンとして大成するのを最初は夢見てた人、若者だったんですよ、
うんうん。
今もちょっと音楽活動とかやってますけれどもね。
うん、はい。
はい。で、そこで、当時付き合ってた彼女の元彼がですね、ニコラス・ケイジ。
おー。
という運命の出会いがありまして。
元カノ
彼女の元彼
がニコラス・ケイジ、は
い、それで、うん、知り合って、お前なんかちょっと、面構えもいいし、ちょっと役者やってみねえかって、元彼から誘われるっていう、よくその辺もよくわからない。
わからない
けど、
でも、ニコラス・ケイジが押してくれたのか、
まあ。そうなんですよ。紹介してくれたんですよ。この世界に引き入れて。元彼に引き入れてもらえるっていうのは、また、
なかなか意味不明
な。もうなんか、外人ってよくわかんないなって
思います。
ね、ただね、もともとほら、ニコラス・ケイジもよくわけのわからない人ですからね。まあそこは置いといて、そこもちょっと、
エッジの話
とわかんなくて。
そういう感じで、役者が。
そうそうそう。はい。で、この人のデビューがね、これも有名な話ですけれども、エルム街の悪夢。
あ
で、殺される若者の一人みたいな、早くなんですけど、
はーはー、
ちょっとイケメンの、
はい、
ちょっとモテモテのあんちゃんが、フレディに、ベッドの中に引きずり込まされて、
あ、それは、ワンされるってい
う。そうです。一作目です。
ワンで、あ、そうだったんだ。
まだ、エルム街の悪夢とかが、まだネタになる前ですね。
ちゃんと怖くしようとして
ちゃんとしたホラーだった頃。 あのもう後半はもう、たぶんなんかもう、なんかコメディ映画
みたいになって、ね、後半学芸会になってますよね。学芸会になる前の。
はい。ちゃんと怖がらせようっていう気がスタッフにあった。
デルム街の悪夢に出てた。
はい。ちゃんと怖い時。
はいはい
はい。でもね、結構こうやって考えるとね、後の有名になる人って結構こういうホラー映画の殺され役で出てる人多いんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。ケビン・ベーコンなんかもほら、13日の金曜日で殺される人だったりしますし。
あ、そうか、そうか。
いろいろ割とね、みんなキャリアのスタートがね、割と有名な、
人は
有名な人に殺されてる
ケースが多いんですね。ね、
はいはい、ですね。はい。まあ、そんな感じで、
はい、
キャリアをスタートしたんですけど、
はい、
まあ、今でこそね、なんかドル箱スターみたいな感じになってましたけど、もともと、ジョニー・デップって意外とその押されてた割にはちょっと伸び悩んでたりなんかして、あんまりお客さんが呼べる役者っていうイメージはなかったんですよね。
シザーハンズとかそうですよね。
シザーハンズが、ブレイクのきっかけになったんですけど、はい、でもその後もちょっとキャリアがそこでガガガッと行くかと思ったらそうでもなくて、
はい、
割とまあ、本人もなんかやっぱこだわりが強い方じゃないですか。
うん、
まあ、でもなんかあんまりそういう大物の映画とかにもなかなか声がかからず。
はいはい。
はい。あんまりね、まあ、でもあんまりね、やっぱりそのシザーハンズドンと来ましたけども、
はい、
その後ってやっぱ海賊やるまではみんな何出てるのっていう感じでしょ？
そうでした。あと何出てんだろう。
まあ、それ以外にもいい映画は出てるんですけど、あんまりそういうブロックバスタームービーには出てないんですよ。ちょっとインディーズ系というか。
フェイク、フェイク。
ん？
フェイク、フェイクに出てませんでした？
あ、フェイク出てました。
フェイク最高じゃないですか、
あっちに。フェイク最高ですけど、あれが大ヒットしたかとしなかったんですよ。まあでも、まあでも、ね、アルパチーノと素晴らしい演技してたんですけれども。
確かに、
あんまり彼はね、ええ、
タイタニックと同時上映で。
そう、そうですね。
フェイクになったらみんな誰もいなくなるっていうのが泣きそうでした、ね。はい、
そうか、当時まだね、あれか、ちゃんと同時上映があった時代ですね。はい。で、僕が好きになったのは実はどれかっていうと、この、デッドマン、はい。ジム・ジャームッシュの映画ですね。
お前見たことあるな、はい。
はい。
白黒ね、
ただこれは、
なんかね、
はい、
白黒のやつですよね。
そうそう、モノクロで。
はい。
で、しかもこれ何が素晴らしいかっていうと、ぶっちゃけ物語自体は特に波もなく、なんか行き違いでちょっとまあ、若者が食にあぶれて、ただうろくするだった
なんですよ。あ、すみません、ちょっと風邪気味なんで申し訳ないです。
はい、大丈夫です。
はい、
お構いなく。
はい、
そう、食にあぶれた若者がですね、ただブラブラする、はい、行き場を失ってブラブラするだけの映画なんですけど、はい、まあ、いかにもジャームッシュって感じの映画なんですよ。
はい、
なんか盛り上がりもなく、ずーっと、ぶーっとこう、平坦な、ダラダラしたのが、
うん、
ただこれが何が面白いかというと、映画音楽がニール・ヤングなんですけど、
はいはいはい、
ニール・ヤング、
はい、
ミュージシャンのね、
はい、
で、この映画を撮った後にそのフィルムを倉庫で流しながら、その映画を見ながら即興演奏をギターで一本でして、それが、で、そのテープをジャームッシュに渡して、
うん、
もう好きな場所を好きなところで切ってなんか流してくれってい
うテープを
っていうかっこいい逸話がありまして、で、だから音楽がずっとギター一本なんですよ。あ、
そうなんだ、そんな意
識してるんだね。ビロン、ビロンって。で、その場で本当に見ながら弾いた音楽がずっと使われてるっていう。ただまあ、これもまあ、そんなヒットはしなかったっすね。
これもそれほどミニシアター系じゃないですか。
そうですね。で、まあ、そんなすったもんだがありまして、
はい、
で、最終的にパイレーツ・オブ・カリビアンですよ。
はい、
ただ、これ読んだ時も、ジョニー・デップ使うのって結構、まあ、やっぱスタジオの人はみんな言ったらしく。
最初はそんな感じなんだ。
呼べないだろ、あいつ客っていう感じで。ただまあ、箱を開けてみたらね。
ね、大ヒットですよね。
大ヒット。で、まあ、面白かったですよ、実際一作目は。
3を、
ね、いかにも。
3を見に行きました
。ね。
一人で。
はい。
どんなもんかと思って。
はいはい。
全然、何も喋んないですね。
3をいきなり見に行ったの？1、1と2は見なかったの？
予習なしで。
バカじゃないの？あれ、そっから見て。
全然ジョニーで喋んなくてパントマイムだけだから。
そうそうそう。
ただ
ね、そう、ただね、ジョニーデップね、なんて言いますか、ちょっとね、パイレーツ・オブ・カリビアンで変な癖つけちゃったんだよね。
あー。
なんかああいうちょっと、
こういうのはちょっとコメディエンヌみたいなね。
ちょっと大げさにというか、はいはい、ちょっと自分に酔った演技をすごいするようになっちゃって、
はい、
そこからちょっと僕あんま好きじゃなくなっちゃったって。それまでは、ちょっと割といろんな役の、マニアックなさ、いろんな役をやる、はい、なかなかいい役者さんで僕それで好きだったんですけど、フラットな演技をして。はい、そっからね、ちょっとね、
その後って何出てますか、その、はい、パイカルの後。
あ、パイレーツ・オブ・カリビアンの後ですか、
はい、は
い。いろいろ出てますよ。パブリック・エネミーズとか、パブリック・エネミーズ。そうですね。
はいはい
はい。あと、チャーリーとチョコレート教、
あ、そう。
工場。
チャーリーとチョコレート工場か。
この人、あれです、あの人、監督の。
あれか、チャーリーとチョコレート工場の監督ね。
はい。
はい、猿の惑星と同じです。
はい、そうです。名前ど忘れしちゃった。
え、それこそあれじゃないですか。あれと一緒じゃないですか。うん、デッドマンと同じじゃないです
か。いや、違います、違います。あの人ですよ。今、スマートフォンこれで撮ってるから、パッと出てきませんけど。
ちょっと待ってくださいね。
あの人です。
今の
ゴールデン街で飲んでたあの人です。スイニートットとか撮ってた人です。
そうですね。
はい。
ああ、みんな分かってんだろうなと思って、はい、チャーリーとチョコレート工場を、
あの人
です。ティム・バートンですね。
そうですよ。ディズニーの絵師だったティム・バートンです。
はい
はい、ティム・バートンとも、まあ、仲良くしてる方なので。はい。はい、で、あと、あれですね。はい。
いいじゃないですか。
はい。ただね、この人ちょっと遅れて、ちょっと中二病になっちゃったっていうか、もう、そのヒットした後ってなんかね、すぐすぐ伝説のギャングやっちゃうんですよ。
伝説のギャングやりたいんでしょ、だって。
もう伝説のギャングすぐやっちゃうんですよ。
やりたい、年頃だって伝説のギャングはみんな。
いや、でも年頃だってもう50過ぎてるんですよ。フラットな演技をすればいいのに、なんかね、ちょっと格好つけた演技ばっかりしちゃって、プライベートでは、若い姉ちゃんに、ちょっといい感じになったと思ったら、もう、怒られちゃって、調子乗って。はい。で、裁判でも負け。
負け。
はい。で、映画も降板し、今ちょっと人生とも。
ね、
え？
ローンレンジャー。出ないか。な
ん
か、
ロンレンジャーは出ないですね。
ヒーローものみたいなの出てませんでした？
ヒーローものはね、出てないぞ。
ないか。
あれじゃないですかね。ハリー・ポッターの次の、
なんだっけ？
敵役で出てました。ハリー・ポッターの前、前評判みたいなやつか。
ハリー・ポッター
じゃないけど、
うんうん、
あれの、シリーズといいますか、もう名前が何も出てこない。
シザーハンズ、ギルバート・グレープ、エドウッド、スリーピー・フォロー、パイレーツ・オブ・カリビアン、ネバーランド、ネバーランド知らないですね。
ネバーランドも面白かったですよ。
チャリでチョコレート工場、スイニー・トット、はい、アリス・イン・ワンダーランドか。
アリス・イン・ワンダーランドはつまんなかったですね。
そうですね、ファンタスティック・ビースト、はい、などなど。
あ、そう、ファンタスティック・ビースト。あの、敵役で出てたけど、今回の裁判で、悪影響が出まして、マッツ・ミクレーセンに変わっちゃいました。
なるほど。
はい。で、ただね、この間、一応今のところ最新作になるのかな？
はい。
グッバイ・リチャードっていう映画を、の主人公だったんですよ。大学教授で、
はい。
ガンが見つかって、
あ、なんか聞いたことありますよね。
余命本当に何ヶ月っていう宣告を受けた後の、
冷蔵庫漫画やってたかな、それ。
はいはいはい。あれ良かったです。久しぶりにジョニー・デップがいい演技してた。
ちゃんと、
フラットなですね。いや、本当にフラットないい、しょぼくれたおっさんの役をやって、うん、こういうのをやってくれよ。もうギャングいいからって。
ああ、面白か
った。思ったんですけど、この次またギャングやるはずです。またか。
ギャング主なんですよね。だからギャング。
ギャング好きなんですよ。でも、この人は普段のファッション見てもギャングっぽいスーツ着たりとかするから。
ギャング好きなんですよ。
そうなんですよね。いい年こいて、やっぱ中二病が大爆発してるんですよね。
だから
ということで、ここで、永山森平のジョニー・デップ、いいやつ3つ。
おすすめ。
おすすめ。
はいはいはい。
やってみようと思います。
はい。
ただ、ちょっとこれはもう完全に僕の独断と偏見なので。 はい。
マジで言ってもね。
第3位ですね。
第3位、はい。
シークレットウィンドウ。
あ、知らない。
はい、これ一応ですね、なんて言いますか、スティーブン・キングですね、原作。で、なんか、作家さんが。
ちょっと待って、メガネ同じじゃない、はい、
ちょっと気づいた？あ、でもこれはね、別個じゃない。ただね、ジョニー・デップってメガネ好きらしくって、
はい、
映画でかけてるメガネは大体自前らしい。
あ、自前なんだ。へぇ、
うん。その辺もちょっとやらしいよね。
やらしい。
うん。まあ、いいんだけど。
これ、シークレットウィンドウは。
ウィンドウ。
ほら。
サイコサスペンスみたいな感じかな。なんか、作家さんが、スランプ気味の作家さんが、
はい、
いきなりお前、俺の作品、盗作しただろっていう、いきなり、おっさんにずっと言い寄られる。っていう、ちょっと怖めの。で、その、わけわかんないおっさんが、ジョン・タトゥーロなんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
なかなかいいキャストが揃ってる。
いいキャストですね。ああ、ちょっと面白そうですね、はい。
地味なんですけど、地味な作品なんですけど。はい、ちなみに、ここでジョニー・デップがずっと部屋着に、バスローブを寝巻きに、パジャマの上にバスローブをずっと着てて、
はい、
その影響で僕、部屋でバスローブ着る。あったかくていいんですよ、でも。
すげえ影響受けてんな。
はい。結構、痛いでしょ？
シークレットウィンドウですね、第3位。
はい、はい、はい、第3位。はい、で、
第2位。
第2位。
はい。
ラスベガスをやっつけろ。
あ、聞いたことあるけど見たことない。
はい、これ監督がテリー・ギリアムです。
あ、テリー・ギリアムなんだ。はいはい、
はい。はい。もう、でも狂ってる映画なんですけど、
はいはい、
で、何が面白いかっていうと、もう内容は本当にないんですけど、ハンター・ストンプソンっていう、ビート系の作家さん、の自伝的な映画なんですよね。
はい。
というか原作をしたのか。原作をしたんですけど。はい、で、まぁ、あ、ちょっとその原作自体もちょっと自分となんかちょっとこう、現実とを織り交ぜたような、一応、やつで、で、ジョニー・デップがね、もう完全にこう、頭を反っちゃって、このてっぺんハゲにして、ここだけ残してですね。
ああ、すげえ、コント
の。本当にやって、
はい、
うん。
はい、
でも本当にずっとハイになってる、もう狂った作家さん、ジャーナリストをやってて。で、その相棒がベニチオ・デルトロ。
ああ、は
いはい。こいつもずっと役を食らって、二人でヘロヘロになって、ずっと2時間ヘロヘロになって、大騒動を起こす話なんですけど、で、デルトロはこれのためにもうすごい太って。もう二人ともすごい、わざわざこれのためにそんな役作りするんだっていう感じの役作りをしてですね。ずっと延々2時間トリップしてる映画ですね。
ラスベガスをやっつけろ。
やっつけろ。
ああ、知らなかった。
はい。
見たことない、ね。
で、これも、面白いかどうかっていうと、まあ、8割の人は面白くないっていうんじゃないかな。
そこは怪しいですね。
はいはい。ただ、見る分には、酒飲んでみると、
見ると最高。
悪酔いしちゃいます。
ああ、いいですね。
はい。はい。で、第1位ですね。
はい。じゃ第1位は、どんどん。
レジェンド・オブ・メキシコ。
全然知らないですよ。聞いたこともないです。
これ、アントニオ・バンデラス。
そうですね。
主演です。はい。
あれ？うん。
デスペラードって映画知らない。
デスペラードの前のやつじゃないですか。
デスペラードの後です。
後か。
はい。
そう、デスペラードっぽいですよね。
はい。デスペラードなんです。主人公はデスペラードのアントニオ・バンデラスなんですよ。一応続きものなんですけど。
続きものなんだ、
はい。
はいはい。
で、ジョニー・デップが、まあ、これは脇役で出てくるんですよ。主役じゃないんですけど、はいはい、CIA の捜査官なんですが。
あれ、なんかちょっと待って、なんか見たかもしれない。
はい。中身は本当にないから見たら忘れちゃう映画ですね。
見たかもしれない。
で、ジョニー・デップが、ちょっと仕掛けを作って三本腕なんですよ。三本腕の捜査官。
小道具。
小道具ですね。で、それで敵を欺きながら殺したりするんです。
アンドロイド薄っぽい感じなんですけど。
まあ、アンドロイドっていうか、ハリボテの腕を一本つけて戦うみたいな。
誰が見てもわかる。
はい。
それは、ちょっと見応えありますね。
で、出てくるやつがやっぱみんなアホでですね。 超活かしてるんですよ。ダニートレホも出てきますから。もうその時点でもう。
マチエテでおなじみのね。
マチエテでおなじみのダニートレホも出てくるから、はい、もうその時点で、はい、あの30点プラスです、
ね。プラスですね。ターボ、はい、ターボ積んでますんで、トレホ
は。はい。はい。だって、それ以外にあれですよ。あの、ミッキー・ロークとかウィレム・デフォーも出るんですよ。もう無駄にキャスト豪華なんですよ。
楽屋うるせえなぁ、多分。
はい、もうわっちゃわっちゃしてますよ。ただ、それらを見てニヤニヤするだけの映画ですね。どういう映画だったかっていうと、なんかみんな大暴れしてたっていう。
大暴れしてる映画。
映画。
いいじゃない
ですか。メキシコで。しかもメキシコでね。
メキシコ、あ、ちゃんとメキシコで撮ってるんですね。
はい。で、ギターケースから、
はいはいはい、
ブラーってマシンガンが出たり、ミサイル飛んだりする。
はい。
はい、最高でしょ？
それもある。あ、最高じゃないですか。
はい。この3つを皆さんにはぜひ見ていただきたい。
ドマイナー。
誰もおすすめしないですね。
いや、いいですね。
はい。この3つは、しかもこの、やっぱ今ちょっと緊急事態宣言下で、
はい。
家から出られない。
っていう人もね。
他にやることがない。
はい。はい、
で、大体見れる映画、話題作を見ちゃった。
はい。
って時に、
はい。
まあ、なんて言いますか、こう、なんて言うんですかね。まあ、ちょっとやけっぱちになった女の人が、こう、好きでもない男とやっちゃったみたいな気分で。
あ、そんなノリで見てくれと、
はい。あるでしょ、たまに、好きでもない男に。抱かれたい夜があなたにもあるんで
しょ。ないないないない。俺はない。
そういう、焼けっぱちの夜があるんですよ、女性。焼
けっぱちの夜に見てもらいたい、
ね。はい。そういう夜に見てほしい映画ですよね。
じゃ焼けっぱちの夜に見てもらいたい映画ランキングトップ3ですね。
トップ3。ジョニー・デップの。
はい。
今、旬を過ぎたジョニー・デップ。
今、旬をこれだけ過ぎた、
はい。今、裁判で忙しいジョニー・デップの、この、見てですね、ちょっとでも印税が入ると、まあ入るのかどうかわからないですけれども。
ちょっとでも入ると、ジョニーでもにっこり。
ジョニー・デップの裁判がちょっと楽になるかもしれないってことね。
はい。
ちなみにジョニー・デップ、衝動買いで、村買ったりしてるらしいですから、ね。
いや、それはだって、海賊のやつめちゃくちゃ儲かってるじゃないですか。
それで今ちょっとその裁判でお金かかりすぎちゃって、村を手放したらしいですよ。
え、じゃあ本当に全財産持ってかれそうになってるんですか？
いや、もう相当やばいらしいですよ。なんかいろんな財産持ってかれちゃって。で、彼自身もかなり金遣いらしいんで。
やべえ。
でも、どう思います？僕らがもしね、
はい。
お金持ちになったら、
はい、
多分欲しくもないのに村とか買っちゃうんでしょうね。
そうなんですかね。
だって村欲しいって今思わないでしょ？
思わない。全く思わない。
多分ジョニー・デップも、そんなミュージシャン目指して、食うや食わずの生活した時に、俺村買いてって思ってはいなかったはずなんですよ。
金の使い道ないから、だから実際にリアル集まる動物森やってみようかなみたいな感じ。
まあそうなんですよね。多分きっとだから、もう何十億も一回で入ってくるようになっちゃうと、もう何が欲しいか分かんなくなるんでしょうね。
ダウンタウンのまっちゃんが言ってたのは、まあ、あの人ちょっと変わってるからあれなんだけど。
はい。
まあ、儲かるというか、お笑いで食べていけるようになって、何が一番変わったかって言ったら、ファミレスに行って値段を見なくなったんです
よね。なるほどね。
そこ以外のところは特に何もない。
はいはいはいはい。なるほど。
だから例えばスポンジでも500円で買ってたら、高っと思って買わないって言った。
はい。ああ、そうなんだ。
うん。
なるほどね。まあでも金の単位はやっぱ変わってくるんだろうね。
まあそうなんですよね。まあでも
買う単位は。
なればやっぱ村買うでしょうね。
だってよく考えたら俺らもさ、小学校の頃ってやっぱ100円200円の世界だったわけじゃないですか、全財産が。
はいはいはい。
で、100円のお菓子と200円のお菓子、どっち買おうって悩んでたりとかしてたけど、やっぱこうやって大人になってさ、
はい、
まあ、月にいくらとかちゃんと給料もらえるようになると、あんまり100円、200円では悩まないですよね。
それね、最近気づいたんですけど、
はい。
なんか、ポッキーとか150円ぐらいじゃないですか。
うん。
で、アイスとかも今100円で買えないじゃないですか。
はいはいはい。
もともと買い食いしないんですけど、
うん。
なんかそういうお菓子とかって、
うん。
100円っていうイメージがあったんです
よ。 まあ、昔はね、100円ポッキリが多かったですよね。だから
その100円を超えちゃうと、もう買えないって思ってて、
はいはいはい、はい。
この前コンビニの棚を見たらほとんど100円以上だったから、
うん。
愕然としましたね。
まあ、お菓子はね、値上がりしてるからね。
買えるもんないじゃんって思ったの。いや、買えるなと思って。いや、買えるよ。いや、買える。150円でも買えるよ、ポッキーは。
だって、ね、子供の頃なんてまずお札の価値がやばかったじゃないですか、1000円とか。
やばいです。大富豪。
でも今、1000円でもさ、まあ、物にもよるけど、うん、1000円ぐらいだったら、まあ、買っとくかみたいな気分になるでしょ？
そうですね。だから、
それがきっと、10億とか20億になると、やっぱ、10万、20万がどうでもよくなっちゃったりとかっていう感じになるわけじゃないですか、多分。
まあ
多分それが高じて村買っちゃったりするんだろうね。
その辺はね、それでもだから、どうすればいいのかね。だから困ってるんですもんね、今ね。その辺の
ところを。何の話だよ。困ってるんですもんね、あれね、つってね。
困ってるんですもんね、あいつ。
もう困ってる。今多分お金、なんかだいぶない、いろいろなんか
してたり。お金の仕方とか、やっぱうちら別にお金持ちもないし、貸すことないですから。
うん。
小室圭さんとかに聞いてみると、もしかしたらいろいろアドバイス。
小室圭さんにでも聞くと、
なんか
借金とかの話
になっちゃう。いやいや、なんか今ごまかせそうな雰囲気。
ああ、ね。なるほどね。
いろいろやっぱ弁護士でもあるわけですよね、あの人たちが。国際弁護士でもあるから、は
いはい。いや、でも、ジョニー・デップだって別に相談できる弁護士は結構いる
じゃん。いや、だからジョニー・デップの弁護を小室圭さんがやり出すと。
まあでも、それやったら相当面白いよね。
相当笑いますよね、多分。
うん。
完全に負けてもらいたいですけどね。爆笑
すると
思う。
ワインとかもいっぱい売ってるらしいからね。ジョニー・デップ。高いワインを。
を持ってんの売っちゃうんだ。
売っちゃうんですよ。
ああ。そういうのね、そういうのや
ちなみに僕、この革のやつも今日それでしてるんですけど、これもジョニー・デップの影響です。
ジョニー仕様。
はい。ジョニー・デップ革のブレスレットしてるんですよ。
でも本人はもう持ってないんでしょ、もうそれ。
いや、してんじゃないかな。ま、時々今で、この人なんか物持ちいいからね、ずっとボロボロのブーツ履いてたりするの。
まだ売ってはいないね、じゃあそこは。
これは売ってないんじゃないかな。あ、わかんない。これ売ってたらもういよいよだなって感じだよね。ジョニーで、いよいよ、革ブレスレット
とかって。あのね、いや、おじさん、あの、
はい、
引き上げた人が、
はい、
ニコラス・ケイジでしょ、最初に。
はい。
もうね、同じですよ。
同じとは。
ニコラス・ケイジも大変なことになってるじゃないです
か。今、日本人と結婚しましたからね。まあ、ニコラス・ケイジだってさ、ニコラス・ケイジこそ、ほら、あの人ももう慰謝料の支払いで今、首回んなくなっちゃってるから。
借金の利息だけで奥行くって言ってましたよ、ね、毎年。
だって、だってさ、毎月さ、毎月どころか毎週さ、レンタル行くとさ、あの、ニコラス・ケイジの新作が出てるからね。
いや、いいじゃないですか。
毎週、ニコラス・ケイジですよ。
毎週ニコラス・ケイジ、新しいニコラス・ケイジに会える。
新しいのが出てんだもの。総じてどれもクソつまんないでしょ。
ジョニーでもだからそうなるってことですよね、今後。
なんのかな
ぁ。しょっちゅう会えますよ、だから新しいジョニーでも。
まあ、それはそれで嬉しいかも。ジョニー・デップはなんか B 級映画が似合う人だから。
ああ、でも確かにそれはそうですね。キア
ヌ・リーブス、
ジョニーではね、うん、確かに。B 級
は、ね、そう、あんまりこの人はね、あれなんですよ、うん、大きい映画出る。
鼻があるかって言われたら、うん、まあ、イケメンではあるけどね。
まあ、そうそう、そっちのね、影がありすぎるから、ぶっちゃけそんなね、ハッピーな感じの、家族で見に行く映画に出る人じゃないですからね。
そうそう、だから、チャーリーとチョコレート工場を見に行った時に爆笑しましたもんね。なんでこっち邪悪なんだよと思って。子供向けなのに。なんで一人邪悪な演技をしてるんだろう。気づいてないの、この邪悪さに周りの。
そうそうそうそう、そう。だチャーリーとチョコレート工場を見ると、あれですもんね、俺、佐野くん思い出しちゃうもん
ね。ああ、あの邪悪さね。
はい。
ミルコホールの佐野バビーチね。
そうそうそうそうそう。
ああ、わかる。
佐野バビーチ、親方に。
わかる。
ちょっとメイクのノリも似てるじゃん。
似てる似てる。
ちょっとメイクのパターンがさ、チャーリーとチョコレート工場の時のジョニー・デップってちょっと似てるんだよ。佐野くんと。メイクのプランが。
本当とか。意識してたんだよ、よく気づいたね。
なんでディスって
そうそうなの、ね、
俺関係ないから。
マジです。
俺言ってないから。
マジです。
俺ジョニー・デップに似てるってしか言ってないから。
いや、言いそうな言葉、言いそうな言葉。
はい、はい。でもまあ、できそうだよね。あの役。
できそう。
得意そうだよね。
全然余裕でやりそう。
うん。そうなんです。そんな感じなのでね、皆さんにも、ジョニー・デップはまだまだ応援してあげてほしい。
そうですね。
はい。
一昔前、ね、
彼はまだまだ、やってくれます、はい。
これから頑張ってくれるかなっていう感じ。
はい。ただまたちょっとギャングやるっぽいです。だから、とりあえずギャングやめろって言ったな、言いたいです。
でも来る仕事を断るの
か、うん。ギャングは分かったから、
うん、
かっこいいから。ギャング一回やめろと。
ニコラス・ケイジ先生を見習ってくれと。
そうですよ。ニコラス・ケイジなんてもう、日本刀を持ってビンラディン殺しに行く役とかやってますからね。あれは最高に面白かった。
ああ、いいですね。
俺の獲物はビンラディンっていう映画は、最近 の、 あのニコラス・ケイジではベストです。
ザ・ベストが出てる。
あれはベストですね。ここへ来て、こいつ出してきたなと思います。最高に面白かったです、あれは。
いいですね。
ああ、じゃあ、さっきの3本に加えて、俺の獲物はビンラディン。
ディン
はい、
もうおすすめ。
これも見てください。
わかりました。
日本刀を持って飛行機に乗ろうとして、はい、空港で止められるっていう、ね。実話の話らしいですけどね。はい、
そんなやつがいたってことですね。
はい。ニコラスも応援しよう。
はい。ニコラスとジョリデを応援しようという。
はい。ニコラスはもう日本人と家族になりましたから。はい。
わかりました。
はい。
はい。
以上です。
はい。ということで、ミルク放送局では、はい、チャンネル登録、いいね、お便りとお待ちしておりますので、
はい、
よろしかったらお願いいたします。
はい。
はい。ということで、また次回も、はい、ぜひ聞いていただければ、はい、見ていただければと思います。
はい、いいね、はい、いいねとチャンネル登録を必ずしてください。
はい、
お願いします。